いよいよ黙示録の説教も21章に入りました。あと21章とこの21章と22章の2つですね。この2つの章は今日の箇所のその最初の題にありますように、新しい天と新しい地と、まさに回復の予言なんですね。最後の終末の時、神様は新しい天と新しい地を表されるのだと、そう書かれてあるんですね。21章の1節、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。まあここからですね、私たちは普段何気なく使っております新天地という言い方が実は生まれてきた箇所でもあります。新しい天と新しい地が登場するんだ。新天地という言い方は実は聖書のここから来ていると言われています。あのこれは全く余談なんですけれども、私は前の任地の広島におりました時に、広島市の中区、真ん中ですね、中区のに新天地という場所が、ありまして、ちゃんと地名としてですね、中区新天地っていうのがあったんですね、何丁目とかで。ただしですね、その広島の中区新天地というのはですね、もう完全な飲み屋街でございまして、新しい天と地っていうのは飲み屋なんですね、あの有名な、札幌のすすきのとかと同じように広島では有名な歓楽街として流川という場所があるんですが、その隣がですねこの新天地と呼ばれる場所なんですね。まあこれは全く余談なんですけど、私たちは例えば転勤とか転職どっかにこう変わるという時に、まあ、仕事場が変わるという時に、今度は新しい新天地で頑張りますなど言ったりしますね。あるいはそういう方を お送りする時に、新天地でのご健闘をお祈りしておりますとかですね、そう申しますね。で、あの場合の新天地というのは、まあ、新しい場所という意味ですね。まあ、英語で言うと新しい職場、ニューということ、ニューポジションとか、ニュープレイス、新しい場所、ニューという言葉がやっぱり使われます。しかしこの黙示録第21章の1節の新しい天と新しい地を見たの、この新しいというのは、実はその、まあ、英語のニューというのはもともとはギリシャ語のネオスという言葉から来ていると言われているんですけれども、このネオスというギリシャ語の言葉が使われているのかと申しますと、実はネオスが使われておりません。新しい天と新しい地のこの新しいという言葉はネオスではなくて、ギリシャ語のカイノスという言葉が使われています。やっぱこれはわざわざですね、このカイノスという言葉が使われているんですね。これはとっても大事な点だと思います。で、ネオス、つまりニューの場合はやっぱり英語でもそうですけれども、年代的に新しいとか、古い、新しい、若いとかって、いう場合にニューですね。だから若者という場合には、このギリシャ語でもネオスが使われます。逆に言うならば、このニューというのはいずれ古くなる、オールドになるわけですね。新しいそのファッション、ニューファッションでもいつかそれは古びてオールドファッションになるわけです。それに対してカイノス、つまりこの黙示録第一章の新しい点と新しい地って、この新しいで使われているカイノスという言葉は、全く別のですね、今までにない新しいものという意味なんです。解説者によれば、ネオスというのはその年代的な新しさを言うのに対して、カイノス、この黙示録にあるカイノスは質的な新しさを言うと言っている解説者もあります。あるいは他の解説者では、このカイノスっていうのは作られたばかり、発明発見されたばかりの存在のものにはカイノスが使われると。英語で言うならばですね、フレッシュとか、アンノーン、まだ知られていないとかですね。そういう意味を持つんだと言っていますね。 ですから、ここで新しい天と新しい地を見た、この新しさというのは、古い、その昔の天と昔の地が、なんて言いますか、もう一回リニューアルされた、そういうことじゃないんです。そうじゃないってことですね。再生されたんじゃないんだって言うんです。もう古くなったから、これ新しくした、新しい、その、新しい形の生と、天と地が、作られたんだ。そうじゃないんだって言うんです。最初の天と、この一節にね、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなったって言うんです。最初の天と最初の地はもう去っていったんだと。もう離れていってしまった。もはや海もなくなった。そして全く新しい天と地、再生じゃないんですよ。全く新しい天と地が今までにない別のものが新しい今までになかったものが出現するんだっていうことなんですね。ここはとっても大事なことなんです。何か再生されるっていうことでは決してないっていうことなんですね。まあ例えばここでなぜそのもはや海はなくなった、なぜ海がなくなっちゃったのかっていうことをで考えられていることはですね、まあ今もそうなんですが、当時からその海っていうのは海の底、深淵ですね。それは人間の手が届かない。まだこう、今でもですね、海の底、深淵っていうのは、我々は空とか宇宙とか、そういうのはすごい探検をして、だんだんだんだん分かってきておりますが、その同じ地球の海の底ってなかなか分からない。なんか今なり、新しい魚とか生物が発見されておりますよね。当時の人たちはもっとやっぱり感じてたので、その海の底、海っていうのは得体の知れない生き物や存在が隠れていると考えていました。確かにクジラとかですね、巨大なタコとか、それは見たら当時の人たちは本当にびっくりしたと思いますよね。で、旧約聖書では時々そういう海の底から神様に逆らうような、神のコントロールが効かないと思うような怪物がこう出てきても、レビアタンとかベヘモット、これ呼ぶ記とか詩編に出てまいりますけれども、で、そういうその得体の知れない場所っていうものが海だったんですけども、その海もなくなったということは、もうそういう怪物やあるいは神様に逆らう者たちが隠れ住む場所が、まあ、闇とか深淵、そういうものはもはやこの地上になくなったんだ。最初の天と最初の地もそこには悪を住まわせているわけですよね。いたわけです。で、そういう、闇ですね、隠れた場所、そういう場所がなくなって、もうすべてが明らかになるようなね、そんな、こう、隠れた場所がない、隠された場所がない、隠れる場所がない、誠の新しい本当に天と新しい地がそこでこう出現するんだよっていうんです。どうでしょうか。まあ、我々特によく言われることは、日本人というのはまあ、その考え方、感じ方の中にですね、国破れて山がありとかね、栄枯盛衰、こう栄えたものは必ず滅びるんだ、おごれるものは久しからずと。しかしその山が、国破れて山があり、人間の営みは戦いがあったり、支配者はくるくる変わっていって栄えたりまた衰えたりを繰り返すけれども、山が、つまりこの大地やこの地上の自然っていうのは変わらなく続いていくんだ。依然としてとうとうと川は流れ、山はそびえ立つというね、そういう、こう、メンタリティと申しますか、考え方があるとよく言われるんですけれども、聖書、その最後の、この終末の時、最後の時というのは、ただ人間の営みが神様によって裁かれるだけでないよっていうんですね。この大地も、この世界も、この自然、この宇宙も、海もすべての存在が新しくされるのだと。それが終末、キリストの再臨なんだ。その時にすべてのことが、まさに神様の御前で、裁かれるんだっていうのが、 この週末の聖書が示すメッセージなんですね。どうでしょうか。私はすごいなと思うのは、天まで裁かれるっていうか、亡くな新しくされるって言うんですよね。で、ね、我々は週末って考えると、なんか天が単にね、天が降りてくる、そう感じてしまうかもしれませんけれども、そうじゃないんですよね。神様はこの大地とその天をも新しくされるんですよね。なぜかということなんですが、まあ、ここに実は聖書の明確な考え方があると言えるんですけれども、それはなぜかあるいは何かって言いますと、それは実は とても単純なことで、創世記第1章2章、聖書の一番最初で神様は天と地を創造されたんです。天地創造と言いますね。で、もしかしたら私たちは天地創造のその天と地っていうのは空と大地というふうに考えておられる方がおられるかもしれませんが、あれそうじゃないんです。地は太陽も含めて、そして空も含めて、海も含めて、この宇宙全体が地なんですね。それに対して天っていうのは、実は神様が住んでおられる場所、その天と地を実は創造されたんだ。そうであるならば、最後の時に地だけでなくて天も問われるんです。もう少し言い方を変えるならば、あそこで天地創造されました、その天も創造されたものの中に入るんです。そして創造されたものが全てこの最後の時に問われるんだと、これが最後の終末なんだということなんです。神様の前でそのすべての天地創造、すべて創造されたものが実は問われてですね、今までどうであったのか、それはですね、天も含められるわけですよね。当然含まれるんだって言うんです。そして明らかにされるんだっていうことなんです。で、それが最後の審判、人間だけじゃないんです。この天地宇宙全世界、いや、もう天までも全て神様の前で問われる時が最後の審判なんだよって言うんですよ。どうでしょうか。面白い、まあ面白いと言いますか、この天と地に、まあ古いこの天と地についてですね、実は前回、まあ、詳しく触れる時間がなかったのですけれども、20章のですね、ちょっと11節を見ていただきたいんです。この1ページ、477ページの上の段なんですね。黙示録第20章の11節、ここにこうあるんです。これとても面白いんですね。11節読みます。私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方とを見た。天も地もその御前から逃げていき、行方がわからなくなった。面白いですよね。天と地って神様が裁かれてね、こうボガーンと滅ぼされたって聖書書いてないんですよ。天と地っていうのはその御前、これ神様の御前ですね。から逃げていき、つまり玉座が、天の玉座がガーッとこの世界にこう降りてくるんですよ。そうするときに、天も地もその御前から逃げていって行方がわからなくなったんです。面白いでしょ。なんで逃げる必要があるんでしょうかね。そして行方がわからなくなったらどこに行っちゃったんでしょうかね。これは考えてみればとっても面白い表現が黙示録しています。面白いなと思います。で、案外ですね、聖書の研究者や解説者っていうのはこういうところはですね、触れないでスッとね通り過ぎる人が特に日本の解説者なんか多いんですよね。多分ですね、この意味がよくわからなかったからではないかと思うんですけども、これなんで逃げる必要があったのかということを真剣にこう考える、ある一部の方はそう考えます。そうするとですね、まあ、答えておられる中で、研究者の中で、私は一番なるほどなと思ったのはですね、なんで逃げたのかって、恥ずかしかったんだって言うんです。恥ずかしかったんだと。天と地が恥ずかしかったんだ。それはですね、神様に合わせる顔がなかったんだ。だから逃げたんだって言うんです。面白いですね。なぜ神様に合わせる顔がなかったのかっていうと、サタンとかね、悪魔、そして神様に逆らう者たちとか、獣とかね、そういうものをたくさん地が出してしまったんだ。 申し訳ない、だから神様に合わせる顔がないからもう逃げ去った。つまりこれ天と地も裁かれるわけですよね。ある意味でその逃げ去るという感覚もそのわからないでもないですよね。もう本当に裁きに遭うって。ただそれだけだったらですね、それは地上だったらそれわかりますね。地が逃げる、もうあんまりいいことしてこなかったので地が逃げる。でも天も逃げる必要があるだろうかっていうことなんですね。まあこの場合の天は空のことだっておっしゃる方もおられて、だから大空が逃げ去るんだ、大空も巻き去られてっていうね、有名な賛美歌がありますが、そういうことになるんだって、まあ、その理解も、まあ、それはそれでそういうふうに理解されても構わないとは思うんですけれども、ただですね、これは大事なことはこの後にこういう言葉が実は、あるんですね。13節です。20章の13節。海はその中にいた死者を外に出した。死と黄泉もその中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。これ最後の審判の時に、すべての人間、死者も含めてすべての人間が神様の前で最後の審判を受けるんだって言っている箇所なんです。だから海はその中にいた死者っていうのは、海の中で死んだものがずーっと海の底にまで落ちちゃって、そこで死んでいる者たちがいるんだって考えたんですね。で、海がなくなったとか先ほど出てきましたから、海がもう深淵も残余かなくなって、そこから死者が神様の前に出てくるんです。それから死と黄泉ですね、黄泉、死者の国からもその中にいた、死者もこう出して、そして神様の前でそれぞれの行いに応じて裁かれるんです。とすればです、とすれば天と地というのもまさに死者です。天は天の御国の使者なんです。私たちも含めて天の御国に行く、いた者、いる者たち、神様の身元ですよね。神様のこの世界の、この神の様のその住んでおられるそばに行って、そこに行った者たちも、その最後の時には天もその使者を全部出すんです。そして地はっていうことは、つまり生きてる、その最後の終末の時に、そこで生きてる、地上で生きている者たちも、そこで最後の審判に遭うんです。つまり最後の審判というのは、生きている者も死んだ者も、ずっと全ての者たちが神様の前で、に出るんですよ。だから、天が去っていく必要があるんです。地が去っていく必要があるんです。もうその天の役割は終わるんです。今までずっとその天の御国で、神様のもとで神の子たちやしもべたちを守ってきた天、天の御国で礼拝をしてきたその天、それがその最後の終末の時にはもう役割を終えて、その天の者たちをもいわば神様の前に出すんですね。すべてのものが、聖者も死者も神様の最後の審判、人間だけじゃない、天も地も、この全世界だけじゃない、人間の死者もすべてこれは、神様の前に出るんだよっていうんですよ。それが最後の審判の、すべての天地創造物がそこで問われるっていうんですよ。ですから、その地も天もこれは行方がわからなくなって、実は当然なんですね。地上で生きているものもその時その神の御前に立つんだって言うんですよ。それが実は十二節なんですね。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれたんだと。そして海はその中にいた死者たちを出し、死と海の中、その場合の最初の十二節の死者っていうのは、実は天ですよ。そして地にいる者たちがこれ、見舞いに立つんですね。どうでしょうか。いや、我々はもしね、なんか想像するんですよ。 天の御国に眠っとったらですね、いい気分でいたら、急に起こされたり、あるいはもうなんか、賛美歌をね、天の御国で歌ってたら急に、はい、週末が来たよ、ってですね、また地上に降ろされて、そして裁かれるのかな、なんていうことをね、思っちゃうんですけれども、でもね、大丈夫です。14節、15節見てください、20章の。14節、死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の海に投げ込まれたと出てきますね。これ、全てのものがその最後の審判なんです。そして黄泉と死ももう火の池に投げ込まれたっていうことはもう、亡くなったってことですね。もう死もない。黄泉もなくなる、なったんです。サタンももちろんなくなる。そして、だけど、その時に、命の書に記されていないものが、火の池に、人間たちが全部集められて、命の書に記されていないものは、火の池にこう投げ込まれる。これ、第二の死が訪れるということなんですけれども、大丈夫なんです。命の書に名前が記されているものは、それ、滅ぼされないんです。これが永遠の命なんですね。そしてこの者たちはどうなるかというと、21章の今日の箇所、1節なんです。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の手と最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁の用意を整えて、神の元を離れ天から下ってくる。これ新しい都なんですね。またこのことについては、次回、その次ぐらいに新しいエルサレムというところで詳しく話しますので、今日はもうこのことははみ出しませんが、大事なのは次の3節です。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、新しい目、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからであると。これが、その新しい天と新しい地に住む者たちの姿なんです。したがって、第二の死を免れた、命の書に名前が記されているものは、この、実現する全く新しい、我々想像つかないようなこの新しい天と新しい地が、作られて、そこの住民、そこで住むことができるんだよって言うんですよ。で、その時には、もう神様と人がもう一緒になって、もう住むことができて、もう死はなく悲しみは嘆きもない。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。素晴らしいですよね。そういう誠の平安ですね。誠の最高のその平安の時が与えられるんだって言うんですよ。これがまさに永遠の命なんです。新しい点、全く新しい点と全く新しい地へと迎え入れられる、その住民として生きることができるんだよって言うんですよ。どうでしょうか。このことは、例えば伝道者パウロがですね、ローマの信徒に、ちょっとこれを挙げてみましょうか。ローマの信徒への手紙第14章の9節以下、294ページ。新約聖書294ページ。ローマの信徒への手紙第14章の9節以下読みます。294ページ、上の段の真ん中ぐらい、9節。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも死となられるためです。それなのに、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また兄弟を侮るのですか？私たちは皆、神の裁きの座の前に立つのです。ここがありますよね。私たちはみんな神様の、これ、信仰を持っている者も、いつか神様の御前に立つんだよって言うんですよ。同じことがコリントの信徒への手紙第2、5章の10節。これは読みます。私たちは皆、キリストの裁きの前に立ち、善であれ悪であれ、命、体を住みかとしていたときに、行っていたことに応じて裁かれるんだって言うんです。 みんなだからどんな死者も生きているものも死んでいるものも天にいるものも地上にいるものも海の底にいる黄泉の死者の国にいるものも含めて全てのものが最後の時には天も地もこの天地創造されたものが全部神様の御前でやっぱり明らかにされる、もはや隠れている場所がない、公にされるんだということなんです。その時に大事なことは命の書に、名前が書いてあるものは裁かれない火の池に投げ込まれないで生かされるんだよ、新しい天と新しい地に迎え入れられるんだって、第二の死を過ぎゆくことができるんだって言うんです。どうでしょうか。だから、私たちだけのことを考えるならば、これはとても実は簡単なことでありまして、簡単に言うならばですね、私も今この地上を生きておりますね。そしてこの地上を生き終えた後に天の御国に迎えられるんです。そしてその天におられるある玉座の前で神様とイエス様とを見上げながら賛美の声を上げる、あるいは天のその祝宴に私たちは、一緒にね、はべることができるんだと、そういう希望が与えられているんですよね。そしていつか訪れるであろう最後の審判、つまり今日の箇所でありますように、この天と地が、このすべてのものが裁かれるとき、見舞いに問われるとき、天と地が去ってですね、すべての人が生きているものも死んだものも天の御国にいるものも最後の審判に会うんだよって言うんですよ。そしてきっとおそらくその命の書に名前が記してくださっているだろうと、そう思いますから、その時には第二の裁き、死は免れて、そして最後の審判が終わった後の出現する新しい天と新しい地に私たちは迎え入れられるんだということではないか、大体そういうことなんだろうと聖書が言っていることは思います。もしかしたらね、その天の御国での時間っていうものはこの地上の時間と違って、実は天の御国でこう賛美している時間っていうのはもうもっと短くて、あっという間にね、最後の審判っていうのが来るのかもしれません。それはよくわかりませんけれども、地上の時間軸で言うならば、我々は天の御国に行って、そして最後にちゃんとまた最後の審判を受けて、で、永遠の命、新しい天と新しい地へと入っていくんだっていうことであります。ですから、地上で、私たちがイエス様と共に生きる主を賛美する、キリストを本当に信じて、曲がりなりにもね、その生きているものとしていることは、天の御国に入ることと同時に、その最後の審判を命の書に名前が記されているものとして過ぎ去ることができて、通り抜けることができて、新しい天と新しい地に入ること、これは一緒のことなんだと考えていただいて構わないのではないか、そう思います。どうでしょうか。今日はここまでにさせていただきます。最後に聖書の言葉、今日の箇所と関連のある最後に聖書の言葉を一つ読ませていただいて終わりたいと思います。ペテロの手紙第3章8節からなんです。439ページ。ペテロの手紙第3章8節から、少し長いですけれどもお聞きください。ペテロの手紙第2第3章8節。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。 その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き、溶け去ることでしょう。しかし、私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。祈ります。天の父なる御神様、新しい天と新しい地が来ることを、それは恐ろしくもあります。どうぞ、その最後の時が、一日も早く来るようにという思いと、また主よ裁かないでくださいと、そういう思いとが交差している私たちでありますことを正直に思います。どうぞ許してください。どうか少なくとも今生きている私たち、生かされている私たちはこの地上であなたの御名を賛美しながら本当に信仰に立って生きていくものでありますように、どうぞ私たち一人一人、今集う一人一人を支え、守り、導いてください。これからもいろんなことがあるかもしれません。いろんなところを本当に死の影の谷を歩むような状況もあると思いますが、その中でも主よあなたを見上げて信仰を支えに生きていけますように、生き抜くことができますように導いてください。病や体の弱さ、心の弱さ、いろんな状況、苦しい状況、悲しみの中にある方、辛い痛みの中にある方を癒し、支え、守ってくださいますように。新しい命を今ここにあなたが注いでくださいますように。聖霊によって私たちを清め、力強く導いてください。皆によって祈ります。アーメン。